Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
由美子のここから元気になるラジオ。体ってすごい。体を知れば自分が大好きになる。体を緩めて本来の私に戻る。体が元気になれば心も元気になって毎日ご機嫌で暮らせます。そんな体のヒントを美容鍼灸師福原由美子がお届けします。皆さんこんにちは。今週も始まりました福原由美子のここから元気になるラジオのお時間です。今日は2022年12月13日107回目の放送になります。この番組では優しく体のケアをして自分も家族も健康でいたい、そんなママや働く女性がなるほどと自分に合ったセルフケアを見つけることができる情報をお届けしています。心と体が元気になるコラム、東洋医学の養生法や自分らしく生きているゲスト様をお招きしてお話を伺っています。みんなでいいとこ取りしちゃいましょう。番組への意見や質問、感想などもお待ちしております。インスタグラムアットマークハミング西宮、または西宮女性鍼灸で検索できます美容鍼灸サロンハミングのホームページより公式 LINE 登録の上、お名前とともにお寄せください。今週も先週に引き続き、スラッシュキャリア代表の山崎智子さんとのお時間をお届けします。どうぞ最後までよろしくお付き合いください。この番組はあなたが手にしたいキャリアを二人三脚で作ります。共に山を登りましょう。副業の種を見つけるビジネスオンラインコミュニティ、スラキャリ。世界三大荒業と言われる一つ、一年収完百日を経た副住職によるご祈祷済みのプリザーブドフラワーアレンジメントが定期的に届きます。あなたのお家と大切な人を守る明星寺お花守り定期便。楽して仕事をしちゃいけないと思っていませんか？素質に気づけば楽しく働ける。統計心理学をベースにしたあなたの強みを最大限に活かせるようになるセッション。あなたの社外メンター小松妙子。大阪茨木市の歯科技工所人間工学研究所は信頼と実績で30年、メタルプレートや小矯正従来のセラミックはもちろん、最新のキャドカムシステムであらゆるニーズにお応えいたします。以上4社の提供でお送りいたします。先日こんな質問をいただきました。 肝機能を向上するにはどうしたらいいですか。お酒を飲んでいないのに脂肪肝と言われました。63歳の K さんからです。お酒を飲まない方でもね、肝臓にね、脂肪はどんどん溜まっていくんですね。まあ、年末年始お酒を飲む機会があると思うんですが、お酒を飲む方も飲まない方もちょっと今日の話は聞いていただきたいなと思います。まあ、脂肪肝というと分かりやすく言えばフォアグラのことですね。これたかが脂肪肝と放っておくのはお勧めしません。なぜならば肝硬変、肝臓がんと病気のリスクが高くなっていくからなんですね。逆を言えば、脂肪肝を解消してあげれば元気で過ごせるということなので、実際に早速すぐできる方法も今日は最後にお伝えしていきますよ。まず押さえておきたいのが肝臓の働きです。なんと肝臓は500個以上の働きもあるというそうなんですが、今日は代表的な3つですね。1つ目は栄養の倉庫です。ご飯とかの炭水化物をグリコーゲンというエネルギーにして肝臓に蓄えておくということ、このおかげで私たちが元気で過ごせるんですね。そして2つ目は解毒作用、有害な物質を分解しておしっことして出してくれます。そして3つ目が胆汁の分泌、胆汁は油の消化吸収をしてくれています。まあ、東洋医学でいう肝臓の働きはね、造血、疎泄、これ分かりやすく言いますと血を溜めておく、そして巡らせるといった働きなんですね。じゃあなぜこの肝臓の数値や脂肪肝になってしまうのかと言いますと、余分に食べ過ぎた栄養が脂肪として肝臓に蓄えられているからなんですね。じゃあどうやったらこの脂肪肝を解消することができるのか。この方法はね、もうね、ズバリ運動なんですね。これはある研究がありまして、筑波大学でウォーキングなどの運動を1日に30分3ヶ月以上続けると脂肪肝が改善したというエビデンスがあります。ちょっとこれきついよねと思われた方は、まあ、ジムへ行くとか筋トレをするとか新しい習慣を始めるのってちょっとハードルが高いかと思うんですけどね、まあ、日々の暮らしをちょっとだけ変えると思ってみてください。買い物に歩いていくとか一駅分歩くとか、そして歩く時にですね、大股で歩く、そして腕を振って歩く、このような工夫をしていただきますと消費カロリーも増えて代謝も上がってきますよ。まあコツはね、中高強度の運動ですので、ややきつい、ちょっとだけきついと思うというようなね、運動をちょっとずつ積み重ねるということです。まあ、さらに早く脂肪燃焼したいという方はインターバル速歩と検索して調べてみてくださいね。それでは今週のリクエスト曲をお届けしましょう。カーリー・レイ・ジェプソンで Call Me Baby。それではですね、先週に引き続き今週もスラッシュキャリア代表の山崎智子さんにゲストにお越しいただきました。山智さん、どうぞ今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、先週はたっぷりですね、なんか勇気をね、たくさんこうリスナーの皆さんに伝えていただいたなって、そういう
ビジネスのね、組み立ての方の内容だったんですけれども、今週はですね、ちょっと、そんな山友さんのストーリーについて伺ってみたいと思います。ちょっと普段は聞けない山友さんの魅力をちょっとね、ワクワクしながら今。
そうですか。
そうなん
も
で
う、
す。
包み隠さずお話ししますので。
ということで、まあ、もともとバリバリバリの超めちゃバリキャリだったそうなんですね。
バリバリのバリキャリ。いや、本当にもう20代の時は、金融業界のもう営業をやってたんですけど、もう本当にね、会社に評価されることが私のすべてみたいな感じでしたね。もうすご
そんな
く。
時があったんですね。
もうそんな、そう。いや、でもね、多分今の私を見て一番驚くのは20代の私だと思います。それぐらい、こう、好きなこと仕事にするとか、結構、そんなの甘いよ、みたいな感じの。もう入社して、そうですね。バリバリやっていました。
そ
そ
ん
ん
な
な。
山友さんがどうして仕事に至ったのか、
そうです
素敵
ね。ちょっと
な。
その辺の、まあ、バリキャリだった私のちょっと20代の話なんですけど、もともとですね、もう最近は知ってる人もあまりいなくなったんですが、山一証券という、まあ当時は四大証券と言われていた会社に、まあ入社したわけですよね。で、まあ自分の中でも結構こう、まあ大きい企業に就職したわ、みたいな感じで、まあとにかくもうすごいこう評価されるために頑張ってやってたんですけど、3年目にですね、会社が倒産してしまうという会社倒産も経験しまして、で、まあその後も、まあ銀行に転職したんですけど、その中でも、すごかったんですよね。もう合併合併で。いろんな内
あ
部
したね、
も。
そんな時期ね。
そうなんですよ。もうまさに金融の怒涛の時代に、まあ会社員をやっていて。で、まあでも、その時も私はやっぱり仕事を、まあ好きというか、やっぱりその、評価されることとかに、まあ命かけて 営業をやっていたので、まあ一生働き続けるつもりでいたんですよね。その時に、ある日ですね、突然、まあその時はまだ結婚、もう結婚してたんですけど、会社から帰ったら、ドア開けたらね、なんか鍵がかかってなかったんですね。あれ？で、夫の方が後から出たから、鍵かけ忘れたのかなと、家に入ったら、なんとね、泥棒に入られてたんですよ。
まあ、そ
ええー、そう、もう本当に、その私が働いて手にしていた、まあ分かりやすいところでいくと、ブランドバッグは全部ない。で、まあ洋服とかも、全部持ってかれてるっていうことがあったんですね。で、私はもう本当それまではまあ働く暇なんていうか、まあとにかく、まあキャリア、まあいわ当時のキャリアウーマンを目指していたので、でも、もうやる気満々だったんですけど、その光景ですよね。もう今でも本当は思い出せるんですけど、何もなくなっている状態を見たときに、あ、会社辞めろって思ったっていう、本当になんかね、ボキってなんかね、折れたものがあったんですよね。
その時にもやめようって思ったっていうか、自然な感じだったんですね。
そう、なんかね、張り詰めてたものが多いな感じっていうか、何のために私働いてるんだろうみたいなのに、なんかふっとね、戻ったんですよね、
戻
あの
っ
時。
た。
そう、だからなんか、取られてどうしようとか、なんか取られて、もう悔しいとか、もっと頑張って働かなきゃっ
そうです、そう
て
です。
なりそうなんですけど。全くならなかったんですよね。で、もうなんか、次の日上司とかもびっくりですよね。もう超やる気満々、前日までじゃやる気満々だったのに、課長みたいな、ちょっと泥棒に入られちゃって、会社辞めたいです、みたいな感
次の日み
そ
たいな感じですか？
う。もうそうそう、でもなんかもう上司もびっくりみたいな感じだったんですけ
そ
ど、
れ
でも
は
なんか
き
ね、本当に、あの事件は私の大きな転機ですね。泥棒に入られてなかったら、多分今でも、働いてると思うなっていうことがありました。
経験をされたんですね。
そうですね。
そ
まあ、
こか
そ
られ どう
は。
し
で、
てたんですか？
そこから初めて、なんか、ゆっくりするっていう期間が、1ヶ月とかぐらいあったんですよ。もう会社を辞めてみて。そしたら、結構やっぱりなんか、なんか、暇なのも、あれなんだな、みたいな。でも多分、初めてぐらいだったのかな、ゆっくりと。まあ、何もすることないっていうか、そういうのがあって、で、まあ、そんなんやってるうちに、やっぱり、まあ、出産とかが どんどん来てっていう感じで、うん、まあ、ちょっと子育てする時期もあったんですけど、やっぱり働くことが好きだなっていうことを、やっぱり子育てしながらも感じていたので、まあ、一時期保育園に預けてパートに行ったりとかもしてたんですけど、うん、そのパート選びもやっぱり自分は金融にいたから金融じゃないと潰しが効かないみたいなのはまだ当時は全然ありました。
それは思い込みですね。
うん、いや、そうなんですよね。だからね、皆さん多いのは、できることに引っ張られるっていうことはすごくあります。うん、いろんな方のサポートしてるとき。本当にそれ好きですかって聞くと、いや、やってきたから、みたいな感じだったりするんですけど、うん、私まさにそんな感じでしたね、パートを選んでるときも。うん。で、その後に、まあ、子育てして、で、私、うん、これびっくり皆さんにされるんですけど、2008年に、うん、エステで起業してるのが私の個人事業主としての、まあ、デビュー。
そうなんですよね。
なるんですよね。
なんでエステみたいな。
そう、なんで金融だったのにエステってよく言われるんですけど、うん、うん、これはね、私が本当に会ったら自分が利用したいなっていうビジネスを立ち上げたっていう感じだったんですね。うん。で、金融機関のに勤めてた時に、まあ、それはもうブランドバッグは買うわ、エステには行くわ、みたいな、そういう生活をしてたんですけど、出産したらエステって行けないんだなって、まず私が経験したことを、丸一って感じだったんですよ。あ、行けないよね、みたいな。確かに子供連れてエステとか行けないなっていうのが一つあったのと、あとはもう本当にずっと仕事しかしてなかったので、地域のコミュニティとか、いわゆるママ友っていうのを、作るのってめちゃ大変じゃんっていうのも、これは私の経験から来ている。
丸2ですね。
うん。なので、で、結構子育ての時って孤独になるんだなっていうのも感じていたので、じゃあ私が出張をして、その方のお宅に行くから、うん、で、エステやりましょう。で、私も1対1だとあれなので、うん、まあ、私が行くので、絶対3、あんな大体3、4人ぐらいのグループを作っておいてもらって、でもね、それをみんな月に1回すごい楽しみにしてくれてました。うん。もう、で、ちっちゃいお子さんいるときは、そのお母さんがやってるときはみんなでその赤ちゃん
を見なが
ら、
ね、
ずっとおしゃべりして
る。お話し
する、ね。そうそうそう。
ね。と、ママも発散してきますしね。
うん。で、お子さんたちもなんか、わーとか遊んだりとかして、私はひたすらなんか職人のようにエステをするみたいなのをずっとやっていました。
大体前、一月何人ぐらいその時はされてたんですか？
そうですね。もうピークの時はね、一人で60人やってましたね。
60人、うん、子育てもしながらですよね。
そうですね。まあまあ、その頃はまあ幼稚園とかも入っていたので、下の子がね、だからまあその合間にっていう感じでやってたんですけど、結構大変で、大変というか、
ね、
ピークが来ましたね。
そこからどういう壁が来たんですか？
はい、ですね、もう時間と収入の壁と言えばいいのかもしれないですけど、ちょっとイメージしやすいと、うん、もう一人その時5000円いただいてたので、まあ、60人やってても3、まあ、30万ですよね、うん、月ね。で、こっから私が50万とか100万とかってどうやったら稼げるんだろうってふと思った時に、あ、ちょっともう時間の壁っていうのにぶつかって、そこから私本当初めてビジネスをしっかり学ぶっていうことをやっています。それまで自己流、本当自己流で、
自己流、
うん、
自己流は何年自己流されてたんですか？
何年だ？
2008年
から。年から、どれぐらいやってましたかね。でも多分5年ぐらいはやってたんじゃないかな、
ね。
5年以上やってましたね、それで。
自己流は自己のもとなんて言います、
う
ん、
自己流は自己流ね。
だけどもきっとその、山友さんの自己流でやってた5年間っていうことで、これがあったらいいなとか、うん、あ、これはこうしたらいいなっていうのがきっと今に生かされてるんですよね。
あ、それはすごいあると思いますね。やっぱりエステをしながら、その方の感、なんかどういう、まあ必ず話するじゃないですか。多分由美子さんもそういうのあると思うんですけどね。お顔を触りながらいろんなことを、どんなお悩みあるかなっていうのは。結構やってました。だから今でもエステティシャンはやっています、私。だからスラッシュエステティシャンもあります。ありますよ、はい。まあ、今60人もやってないです。うん、やってます、やってます。
そうなんですよ。ほんでね、他にはちょっと聞いてみたいんですけど、他にどんなスラッシュがあるんですか？
そうですね、あと、はい、そう、エステティシャンと、あとはね、大学の講師もやっています。うん、で、結局1対1でエステの時に、まあ、時間の壁があったので、一体他っていう、
ね、まあ、
講師業っていうのをちょっと考え出して動いていったので、まあ、大学の講師もやっていますし、あとは企業塾、塾の主催もしてたりとかしているので、うん、結構ね、スラッシュは今5個ぐらい
ある
かな。
ね、
はい、あります。うん、という感じ。
ね、そして2019年になんと本の出版をね、されましたね。
そうなんですよね。それがもう大きな、今のビジネスにつながる大きなきっかけだったんですけども、好きなことで毎月無理なく10万円稼ぐ方法という本を、まあこれ協調で、私の、はい、まあパートは、いわゆるそのエステでやってきた、はい、組み立て方みたいなのが書いてあるんですけど、まあそこからですね、その本を出版を機に、
はい。
実際ビジネスを作りたいという方のサポートを始めたっていうのがあります。
そこが今のプロデュースの土台となっているわけ、
は
い、
土台になってますね。はい。でもやっぱりね、その本を書いたときすごい思いました。今までの自分の経験を全部文字にしていかなくちゃいけないわけですよね。その時に、あ、こういうことでが、ここにつながってるんだなっていうのを改めて感じたっていうのはあります。だから頭にあることとかをやっぱり文字にしたり書き起こすっていうのってすごくいい経験になるなと思ってるので、よく私も皆さんにまず書いてっていう。まず書き出してって
言われます。まず書いて。とにかく書いて。考えずに書いてみたいな。そうなんです。どうだったっけみたいな感じで思うんですけども、はい、私の友人もこの間、ライフコーチ高子さんっていう方が、
はい。
電子書籍を出版されてね。
はい。
すごくやっぱり感動されてて、いや、私もなんか、いずれ本書きたいなとか、思うんですけどね。
はい。
書くっていうことは、自分の人生、自分のその強みを客観的に見ることにもなるんでしょうかね。
なりますね。もう、ならざるを得ないっていう。
ならざるを得ないってどういうことですか？
もう書けないんです。私、初めて言われたときに、どうしてそんなにビジネスできたんですかって言われて、運が良かったからしか書けなくて、一行しか書けなかった。それでこういろいろ聞き出してもらって、書けたっていう感じだったので、そう、ありがたいことに自分でこういう企画書出して出版に至ったわけではなくて、こういう本の企画なんですけど、書いていただけますかっていうようなありがたい形で来たお話だったので、そこから出してったから結構私は、めっちゃ大変でした。
なるほど。
はい。
それも引き出してくれる方がいたからこそ。
そうですね。書けたのもあるので、だからやっぱりそういう立場に私もこれから皆さんとになっていきたいなっていうのはすごく思ってます。うん。だから結構私質問多いと思うんですよね。皆さんに対しても。どういうふうにやっていきたいですかとか、どんな未来を、になったら最高ですかとかよく聞くと思うんですけど、うん。だからそこで初めて考えて、言葉にしていくっていうのは結構大事だと思いますね。はい。
それその未来を考える、うん、イメージさせてくれる質問っていうね、
うん、
そこがとてもありがたいんですけれども、そのコースとしてその伝えるっていうことは難しいとは思わなかったんですか？
はい、そうですね。でも割とやってみてできたし、はい、あとは、振り返ると、いろんな場所でそういうことやってきたなーっていうのがあったから、これが割と皆さんに言ってるビジネスの種だったりするんですよね。幼少期の頃とか、そういうことが、得意な人はそっち伸ばせばいいし、あんまり得意じゃなかった人は自分が得意なところで勝負するっていうのがすごい大事だと思っているので、結構やっぱり皆さんできないところを埋めようとするんですけど、できないところはもう人に任せてできるところをどんどん伸ばしていくっていうのが、私がやっぱり副業とかプロデュースするときにすごい意識していることですね。はい。
うん。幼少期にやってきたなって、例えばね、その、うん、子供の頃やってたことがビジネスになるのって思っちゃったりする方いない方ですか？
そう、いや、でも私一番初めに書いてもらうんですよね。なんかその小学校とか、一番どんな部活やってたかとか、どんなこう、ポジションっていうか、どんなタイプの子でしたかみたいなとか、どんなことが好きだったとかっていうことを結構聞くので、割と、やっぱりその簡単にあった時点からのことしかわからないけど、その奥にすごく皆さんのビジネスの種って眠っているので、結構聞きます。はい。
いやまあ本当に今ねお伺いしただけでもエステさんとか講師、
は
い、プロデュースなどいろいろなスラッシュをお持ちの島友さんなんですけども、
はい、
前回もねお伺いました。絞りなさいって言われても絞れなかったと。
それがもう私の本当に今スラッシュキャリアにの作り方っていうのを皆さんにお伝えしている一番大きなところですね。 もう本当に何者かわからないから絞れっていうことはすごく言われていて、うん、いや、絞れないって思ってたっていうのがあるんですよね。だって何やってる時もすごい楽しいし、一つの仕事をやっている時にもう一つの仕事のヒントを得たりとか、そういうことがすごくたくさんあったんですよね。うん、なので、もう、なんで絞んなくちゃいけないんだろう。
そうなんですよ。あの、日本人女性ならね、絞りなさいって言われた時に、一生懸命絞ろうとするんですけど、山友さんは、絞らなくていいって、もう断言されるじゃないですか。うん、その理由、その理由です。絞らないでいいっていう理由は、3つあるとしたら何ですか？
そうですね。もう、今までの人生の中で、皆さんが、もう、まあ、その素質っていうか強みっていうところもありますし、それが活かせるのって、もう、なんか、例えばじゃあ、新旧とかっていう、それってこうカテゴリーなだけで、大元って多分もっと違うんですよね。由美子さんがなぜそれをやりたかったかっていうところとかを掘っていくと、じゃあこういう形もできるよね、こういう形もできるよねっていうふうに枝分かれしていくので、この資格とかなんとかありきで結構ビジネス作っちゃう方多いんですけど、もっと手前、皆さんがなんでそれやりたいと思ったのかなっていうところにたくさん眠ってるから、そこを掘り出して自分の価値に合わせていくっていうことができる、というふうに思っているので、そこを一緒に探していけたら、うん、いいかな。
二つ目は。
二つ目、そうね、三つね。そう、二つ目はですね、まあ、もう、さっきも言いましたけども、人生、その人の生きてきた人生とか出会ってきた人とか含めて、その人の人生はもうオリジナルになるので、何でも作っていけるよっていうのは思います。もっとね、好きなこととか、ワクワクすることとかに敏感になっていただけるといいかなと思います。
は
い。
三つ目は？
もうやっぱり人は誰かの役に立つっていうことに、多分一番モチベーションとか、やる気になったりってすると思うので、誰の役に立てるかなっていうことを考えれば、自分が持ってきた経験とかすべて変換できていきます。でも自分では気づかないから、やっぱり人に見てもらったり、みんなにこう与えてって、これが喜ばれたっていう経験をしていただけると、もう全然、もう絞る必要全くないかなと思います。
いや、もう今の3つだけで本が1冊買ったんですね。ちょっと1回2つ目を楽しみにしています。はい。
はい。
ということでですね、はい、あっという間に楽しい時間はね、来てしまいましたが、はい、最後にですね、聞かせてほしいんですけれども、はい、来年ですね、ちょっとやってみたいという、はい、山友さんのやってみたい好きなことをワクワクを、ちょっと、
はい、
してもらえませんか？
あ、はい、わかりました。ですね、ビジネスコミュニティを立ち上げたいというふうに思っていて、今もちろんある、コミュニティがあるんですけれども、もっと前の段階で、私って、なんかやってみたいけど、何ができるのかなとか、あとはね、結構多いのが、この資格持ってるから、これでやらなきゃってガチガチになっちゃう方が結構いるんですけど、うん、もっと自分の可能性とかやりたいことに、まあ、素直に気づいていく、そんなオンラインのですね、ビジネスコミュニティの場、もう自分のビジネスの種、副業の種を見つける、そんなコミュニティをオンラインの方で作っていきたいと思っていますので、ぜひ皆さん、楽しみにしておいていただきたいと思います。オンラインなのでね、本当全国で、うん、広がっていけるので。
ということは、はい、もう楽しみ、本当もう今もう私聞いてるだけでワクワクしてきました。本当に山友さん。
はい、もう何でもお料理とかね、体のこととか、いろんなことを学べる場を作りたいなと思っていますので、はい。
ですか。そこに学びに入るのもよし、ちょっと私講師やってみたいという形のもよしですね、
うん。はい。そうです。もうどしどし、はい。はい。皆さん可能性を試しに来ていただけたらと思います。
はい。ということで、まだまだお話をしていたいというところなんですけれども、先週と今週に引き続き、スラッシュキャリア代表の山崎智子さんにお話を伺いました。山友さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
FM ギグ福原由美子のここから元気になるラジオ、山友さんからリスナーの皆さんへプレゼントをいただきました。好きな仕事で無理なく10万円稼ぐ仕事、希望の方は 美容鍼灸サロンハミングのホームページより公式 LINE を登録の上、お名前とともに合言葉スラキャリをお寄せください。それでは皆さん、今日も元気でお過ごしください。
花のように人は生まれ